高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通の話、車の話を今週もいたします。10月の中旬でしたけれども、岡山県の津山市の中国自動車道の上り線で、タイヤに乗り上げて、軽乗用車が走行不能になったということで、路肩に避難していたその軽乗用車の乗員の親子2人が、今度は同じそのタイヤにぶつかって横転事故を起こしてしまったトレーラーにはねられて亡くなるという大変な事件が起きました。岡山県警はこの親子2人が乗った軽乗用車が路上に落ちていた直径1メートルほどのタイヤに同じように後続のトレーラーが乗り上げたという、そういう判定をしています。これは本当に軽乗用車の乗員たちの死亡事故というのは不幸としか言いようがない事件です。後続のトレーラーのタイヤ乗り上げが犯罪になるのかどうかということも、まだきちんとした捜査方針がどのようになっているか私は知りませんけれども、路上に落ちていたタイヤに乗り上げて、そして車が暴走する、あるいは走行不能になるというような事件は、実はこれほどの深刻な結果にならない形では発生してはいるんですね。で、この事件よりもずっと前のことになります。私が何十年も前に、やはりこの岡山県の国道2号線で同じように路上に落ちていた、ここはタイヤではなくて予備タンク、燃料予備タンクでしたけれども、そこに乗り上げて対向車線に暴走してしまった普通乗用車の事件を扱ったことがありますが、そういうように路上に落ちている車の装着物が次の事故を起こすという、そういう原因になる、事故を起こさせるというような原因になるということはあるのですね。で、話を戻しますが、この事件では路上に落ちていたタイヤは予備タイヤだったようです。予備タイヤというのは、これは走行中のタイヤがパンクをするとか、さまざまな理由で使えなくなった時に予備に使うためのタイヤで、普通の乗用車でもそういうものを乗せていることは皆さんご承知の通りですけれど、こういう大型トレーラーなどでは、その予備タイヤというのはどういう形で、装着しているかというと、車の下に例えば鎖だとかそういうものでぶら下げる形で走ってるんですね。そういうものが多いんです。で、そうするとこれは何かのきっかけで、例えばそのチェーンを引っ掛けて巻き上げるような、そういう仕組みの場合だと、ウインチが壊れているとか、あるいはチェーンが引きちぎられるとか、そういう理由で落ちてしまうということがあり得る。で、そのために今回の事件も起きたというふうに推定されていますけれども、ドライバーはタイヤが落ちたということに気がつかなかったということを言っているようで、この大型トラックの運転手がついに見つかって、警察の調べを受けた時にそのように喋っているということが報道されていますけれども、確かに気がつかないで走り去るということはあり得ることだと私も思います。 じゃあどうしたらいいのかという問題になると思いますが、そもそも実は車検の点検の際にも予備タイヤの点検ということはしません。そもそも車検を受けるときには車というのはかなり整理して、もともと車検通らないような状況のものも全部取り外したりなどして受けますので、予備タイヤつけたまま車検を受けるということがどのくらいあるのか私は知りませんが、もともと予備タイヤというのは点検項目外のものになってますね。こういう危険なことが起こりうるということについて国土交通省は考えなかったのかどうか、なぜ考えないのか、そういう行政の指導のあり方にも問題がやはりあるように私は思います。県警はこの大型トラックと軽乗用車をにぶつけたタイヤを落とした車の運転者について、自動車運転死傷行為処罰法違反ということが成立するのかどうかということも検討の視野の中に入れているようですけれども、さあ果たしてまたこれは法律上それが適用されることになるかどうかというのは様々に難しい問題点があるように私は思います。でしかしこういうそのタイヤの脱落ということの危険性はもう言うまでもないことですので、それをどのようになくしていくかということは本当に真剣に考える必要がある。そしてそのことを考えるための警察や国土交通省などの責任というのは非常に大きいと思います。走行中の車から部品の一部が落ちて、それが小さなものであれば他の車両の走行にあまり影響を及ぼさないでしょうけれども、直径が1メートル近くもあると、重さで言えば90キロもある、こういうことになるとなると、それはもう極めて重大な傷害要因ですね。実際にこの事件の時の最初にぶつかった軽乗用車はタイヤの向きがもうとんでもない歯止めを突破する方向へ向いてしまって、自走能力が完全になくなりました。なくなるのは当然だと私は思います。で、そういうことが起こりうるということをなぜ国土交通省などは真剣に考えなかったかという問題も今後の課題としてあるだろうと思います。今全国でこういう長距離トラックなどの予備タイヤがどのように装着されているかということの実情の調査に入ってなどという報道も最近見ましたけれども、さあそういうことがいつもいつも後手に回って行われているという状況は大変重大な問題ではないか、そういうところへ向けた世論といいますか市民の批判はしっかり向かう必要があると思います。そうでなければこの路肩で避難していて、大型トラックに、の横転によって命を失ったご家族のもう浮かばれないことになると思いますし、また後ろから来たこの大型トラックの運転手の責任も本当に問われていいのかどうか、無理もなかったのではないかといったような議論も出てくるように思います。関係者が真剣にこの問題を考えることを私は求めたいと思います。今日はここまでにしましょう。